FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、足元ドル円ですが、1ドル148円28銭から29銭ということで180円台前半での推移となっておりますけれども、足元の動きどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
はい。先週はですね、もう日銀の3月マイナス金利解除観測報道が相次いだと、いうところでですね、146円49銭まで下がっていたんですけれども、ここまでもう連日の観測報道でですね、かなりこの3月マイナス金利解除が織り込まれたと。で、一方で今週に入ってからはですね、12日発表のアメリカの CPI、だと昨晩発表のですね、アメリカの PPI、これが市場相場を上回ったと、いうことで、やはりこのインフレが、アメリカのインフレがですね、なかなか想定ほどには早く鈍化していないっていったところになって、アメリカの金利が上昇してですね、で、148円を回復したっていうですね、そんな経緯ですね。
そして国内では13日、春闘強い結果になりまして、今日連合が15日に発表する回答の第1回集計結果、出てくるんですけれども、こちらの反応はいかがでしょうか。
はい。13日にですね、いくつかの企業、大企業のですね、結果が出てきて、満額回答とかそれ以上とかっていうですね、そういう話があったんですけれども、やっぱりこれもですね、かなり、それまでに、折り込む、日銀のそのマイナス金利解除、3月というのと、組み合わせてですね、結構折り込まれてきたということもあって、それ自体への市場の反応は限定的だったんですね。で、今日夕方に、第1回集計が出てくると思うんですけれども、こちら出てきた場合はですね、このもう 4% 超っていうのは結構織り込まれてきてる感じなので、 5% とかですね、高い伸びになると若干円高になる可能性あるんですけども、そうでなければおおむね織り込み済みというふうになってしまうかもしれませんね。
5% 本当に確定になるかどうかっていうところですね。以上かどうかっていうところですね。そしてまた昨日一昨日ですかね、岸田総理も、国会での発言ありましたけれども、
基本的には、賃上げのですね、いい方向っていうところだと思うんですけれども、岸田さんの発言で言うとですね、デフレ脱却宣言との関係ですよね。日銀のマイナス金利解除には政府のデフレ脱却宣言が必要だっていう見方もあったんですけれども、岸田さんはですね、このデフレ脱却とは判断していないっていうふうにはおっしゃっているんですけれども、一方でですね、政府のデフレ脱却宣言と、日銀の金融政策っていうのは必ずしも連動していないっていうことですね。これはデフレ脱却宣言なしでも日銀はマイナス金利解除を容認するっていうですね、そういうふうに取れると思いますね。
なるほど、そういうところですね。そして、来週にはいよいよ金融政策ウィーク控えているんですけれども、現在のマーケットにおいてどのような点をリスクとして見ておくべきでしょうか。
はい。まずやっぱり日銀、FOMC、とあるわけなんですけれども、日銀に関してはもうマイナス金利解除はほぼダンディールと、いう感じだと思うんですよね。あとその他ですね、これまでの報道で、国債買い入れは継続、現行大体毎月6兆円ぐらい買ってるんですけれども、それぐらい続けられるだろう。一方で ETF の買い入れは終了する可能性があるっていうですね、この辺はもうすでに織り込み済みなので、マイナス金利解除でももうここから円高になるという可能性は低いと。で、ここからさらに円高になるにはですね、やっぱりこの、声明文の中でですね、この必要なら躊躇なく追加緩和をするっていうようなですね、要はいわゆる、ハト派バイアスがあるわけなんですけれども、それが削除されたりとかですね、あるいは将来的に今後も継続して利上げしていきますよとかですね、そういうような、姿勢がはっきり示される場合には、円高方向に行く可能性がある。そうでない場合は、折り込み済みという感じになると思います。
あと YCC の撤廃に関してはどうでしょうか。
こちらもですね、もうほぼ折り込み済みだと思いますね。YCC は撤廃、ただこれももうこれまでかなり形骸化してきたというところもあるので、それで日本の金利が急上昇するとかっていう可能性はもう低下しているというところだと思いますので、焦点はやっぱりこの国債買い入れが減額されるかどうか ですね、はい、まあ、その辺についての、まあ、情報発信があるかどうかが焦点だと思いますね、
はい、もしこのマイナス金利解除を見送られればいかがでしょうか。
はい、これはもう完全にその、まあ、日銀はこれまでのコミュニケーション何してたんだっていうところになるわけですけれども、はい、もうこれまた150円逆戻りということになってしまいますので、はいはい、そのリスクは低いと思いますけれども、やっぱりなんていうかちょっと注意、若干注意は必要かなというふうには思いますね、
はい、そして FOMC ですが、今回はドットチャートも同時に発表されますね。
そうですね、はい、今回はまあ政策金利は据え置き、まあ、市場ではまあ6月前後で、ちょっと最近のインフレ指標が強いので、ひょっとしたら6月からさらに後ずれするかもしれないみたいな話になっている中でですね、FOMC 自身のといいますか、参加者の、まあ、予想集計したドットチャートというのが出るわけですけれども、はい、まあ、それがですね、やっぱり24年末でどの水準になるのか、まあ、前回 4.625% ですけれども、まあ、年3回の利下げですよね。で、まあ、そこからですね、情報修正されるリスクがあるというところなので、はい、情報修正されれば、まあ、ちょっとやっぱりドル高方向、一方で、情報修正されなければですね、はい、まあ、これだけ景気インフレが強くても、まあ、今年の利下げ方針は維持ということになりますので、ドル安圧力ということになると思いますね。
はい、それではドル円のこの先の1週間の予想レンジをお聞かせいただけますか。
はい、材料多いのでちょっと広めですけれども、はい、146円ちょうどから150円ちょうどで推移すると見ています。
はい、その150円というところで、151円94銭、昨年11月につけた、円安方向ありますけれども、そこまではやはりちょっといかないというふうに見ててよろしいでしょうか。
そうですね、可能性ゼロとは言えないんですけれども、まあ、日銀がマイナス金利解除見送りと、あとは FOMC によるドットチャートの情報修正、この2つが組み合わせた場合には、ちょっと150円を超えるリスクというのは高まるかなと思います。
はい、日銀の追加利上げ方針が明示されて、ドットチャート据え置きで利下げ開始なら円高方向というところでしょうか。
そうですね、
はい、それではここからは注目通貨終わりでしたら教えてください。
はい、5ドル円に注目したいと思います。
はい、
はい、で実は今週、来週はですね、あと日米に加えて、オーストラリアの金融政策決定も予定されています。
はい、
まあ、こちらそんなに日米ほどはですね、大きな材料にならないかなという感じはするんですけれども、前回ですね、この据え置きなんですけれども、まあ、利上げが議論されたり、あとはその声明文で追加利上げは排除できないとかですね、ちょっと高波的な状況だったんですけれども、はい、まあ、この間、雇用統計ですとか、はい、CPI がちょっと弱い数字でしたので、こういったちょっと高波バイアスがですね、撤回されるリスクというところはあるかとは思います。
はい、
はい、ただ一方でですね、オーストラリアドルは、最近やっぱり銅価格と連動していまして、
堅調ですよね。
はい、銅価格が堅調なんですね。はい、ですのでそういった意味では5ドル円はこの90日の平均線97円20銭程度が下サポートになってますので、
はい、
下がったところは押し目買いというスタンスでいいのではないかなというふうに考えています。
はい、5ドル円押し目買いということですね。はい、よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺いました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
FX 取引では信頼が何より大切と思っているなら、セントラル端子 FX、 日本格付け研究所による長期発行体格付けを FX 専業でただ一社取得しています。スマホアプリの使いやすさで選ぶならセントラル端子 FX、 取引の操作も快適でスピーディー、取引の履歴が様々な形で表示され、チャートやマーケット情報も充実。スマホだけでこんなにいろんなことができる。マーケット情報で選ぶならセントラル端子 FX、 為替のスペシャリストがコラムや動画を毎日アップしています。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーをクリック。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。
契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業関東財務局長、金商第278号。